はい、ATM レディオ、今回は農業総合研究所及川会長に登壇いただいております。2部に関しては企業のストーリーお話しいただきます。及川会長はですね、きゅうり農家を体験されて、また自分で立ち上げて八百屋流通の方も体験されて、生産者と流通、この2つの立場を経験して農業総合研究所を立ち上げています。これも農家さんの立場とそれを取り扱う人の立場っていうのはですね、もう真逆の立場だっていうのが あります。これはもうなんとなく皆さんも分かると思うんですけど、高く売りたい、あと安く買いたい、この戦いがあるわけですね。これを両方経験した人がどのように農業産業を良くしていこうというのが今回2部でお話しされる内容になります。どうぞ2部お聞きください。
でちょっと簡単にですね、僕の自己紹介させていただきたいんですけども、ちょっと和歌山県から来ましたって話をしたんですけど、あれちょっとお前言葉が関西弁っぽくないよ。そうなんです、私東京生まれ埼玉育ちなんですね。じゃあなんで和歌山県に行ってこうなっちゃったかっていうですね、私の転落人生を簡単にご紹介させていただきたいなと、思っております。もともと東京生まれ埼玉育ち、大学が東京農業大学でございました。学生時代はダメ学生でございまして、お酒をたくさん飲めば大学は卒業できるもんだと思ってたんですね。まあ、でもそんなことはなくて、やっぱり大学を卒業しようと思ったら卒論を書かないといけないんですね。でその卒論で何したかって言ったら、ちょっと未来の農業について調べてみようっていう、そんな卒論をやりました。でやった結果どんなデータが出てきたかっていうと、今と全く同じデータが出てきておりまして、農業やる方どんどん減りますよ、農業やる方どんどん平均年齢上がりますよ、耕作放棄地増えてって食料自給率が 40% 切っていきますよ、今 38% でございます。でこのデータを見たときに、あれ日本の農業やばくないって思ったんですよね。違いますよ、一番やばいのは大学4年生でやって気づく、お前遅くないって話なんですけど、大学卒業するときに、あ、日本の農業ってかなり、やばい状況なんだなと。じゃあ、社会に出たら農業関係の仕事に就こうかなと思ったら、社会に出たのは1997年。もしかしたらこの中にも私の同級生がいるかもしれないんですけども、97年何があったかというと、大きな銀行が倒産し、大きな証券会社が倒産し、バブルが弾けた直後に社会に出てるんですよ。残念ながら勉強してなかったので、全く農業関係引き取っていただけなくて、たまたま引き取っていただいた会社が、半導体の会社に入れていただきまして、で、東京で就職をして、栃木の宇都宮で、私、6年間、半導体専用のガスの営業をやってたんですね。ガスの営業を。で、ガスの営業もとっても楽しかったですし、あと新入社員、当時100名いたんですけども、100名の代表もやらさせてもらって、仕事も楽しいし、なんとなく出世できそうだし、まあ、このままこの会社に行ってもいいなと思ったんですけども、でも、心の奥そこでですね、ちょっと農業やりたいなと。で、たまたま付き合っていた彼女が今の奥さんなんですけども、大学の同級生で和歌山出身だったんですね。あ、じゃあ結婚を機に自分の好きなこと始めてみようかなっていうことで、多分男性だととっても珍しいんですけども、結婚を機に私が会社を寿退社いたしまして、で、和歌山に行って、今前の写真ある通り、農業を始めたのが農業総合研究所、僕の農業人生のスタートでございます。で何をやりたかったかって言ったら、こう農家生産をやりたいっていうことだけではなくてですね、農業は仕組みが悪いって思ってたんですね。でも当時28歳です。その28歳の兄ちゃんがですね、仕組みって言ったって、まず現場で農業やってみないと目に見えないものってたくさんあるんじゃないかなっていうことで、たまたま、奥さんの実家がきゅうり農家だったので、じゃあここでまず弟子入りだっていうことで、3年間和歌山県で私、きゅうり農家をやらさせていただきました。で、楽しいことたくさん、しんどいことたくさんあったんですけども、僕が、1年間、まず3年間やったんですけど、1年間農業やってみて、感じたことは、僕の主観です。感じたことは、つまらないって思ったんですね。世の中にこんなにつまらない仕事があるんだ。世の中にこんなにくだらない仕事があるんだと僕は思ったんです。そんなことはないんですよ。そんなことはないんですけども、僕はそう思ったんです。でも、今までですね、僕はアルバイトもたくさんやってきましたし、サラリーマンもやってきたんですけども、仕事めちゃくちゃ楽しかったんですよ。めちゃくちゃ楽しかったんです。じゃあ、なんで楽しかったかっていうと、僕はもちろんね、お金、給料もらうの楽しいんですけど、それだけじゃなくて、お客さんから、ありがとう。 助かったよ。及川さん、今日土曜日でしょ、お休みでしょ、お休みなのに来てくれて本当に助かった、ありがとうって言われたので、あ、よし、明日も仕事頑張ろうって思ってたんですけども、僕のやっていた、キュウリ農家は 100% JA 出荷だったんですよ。キュウリ作って農協持ってって、キュウリ作って農協持ってって、キュウリ作って農協持ってって、こんな伝票をもらうんですね。伝票で、その伝票には何が書いてあるかって言ったら、美味しかったよなんて書いてないですよ。まっすぐなキュウリが100本、曲がったキュウリが50本、合計150本。これが365日続いたんですよね。何を思ったかって言ったら、一体誰が僕のキュウリを食べてるんですか、一体誰が僕のキュウリを食べて美味しいまず言ってるんですか、全く末端のお客様の声が聞こえてこないじゃないか。こういうところに対して僕は、農業が、つまらないって、思ったんですよね。で、その後何やったかって言ったら、その後は2年目ですね。僕は農業独立いたしまして、独立して、2年目は、自分でビニールハウスを借りて、自分で作って自分で、キュウリを販売するっていう、キュウリで、キュウリ農家で新規就農という形で、一人でやらさせてもらいました。で、一人でやった結果、自分でキュウリ作って自分でキュウリ売った結果、僕の年収いくらだったと思います？年収40万円でした。40万円ですよ。一応僕サラリーマンやってる時は5、600万円もらったんですよ。サラリーをね。でもキュウリ農家で独立したら40万円しか稼げないっていうことに愕然となりまして。で、仕事のモチベーション落ちてって、仕事のやる気が落ちてって。で、モチベーションとやる気が落ちると何が起こるかというと、ありがたいことに子供が生まれるんですよね。年収40万円なのに困るじゃないですか。ねって。で、何したかって言ったら、もうちょっとこれ無理だなっていうことで、また東京戻ってサラリーマンやろうと思ったら、ありがたいことに3年目に入ったら、自分のキュウリだけじゃなくて仲間の野菜と果物が売れたり、そして漬物にしたキュウリが売れたり、カットしたサラダのキュウリが売れて、3年目に入ったら営業しなくてもどんどんどんどんキュウリが売れる仕組みになってたんですね。で、これだって思ったんですよ。なんだ、農業でもちゃんとお客様の要望に対して提供するとありがとうって言われるじゃん、マーケットインできるじゃん。じゃあ、一番初めに申し上げました通り、僕はキュウリ農家で儲けたいんではなくて、農業の仕組みを変えたい。あ、だったら今やってることを地元の農家さんにお話をしたら、もしかしたら和歌山県から農業を変えられるかもしれないってことで、同年代の仲間に話したんですよ。俺こんなことやってるんですよみたいな。そしたらみんな感動してくれて、お前すごいね。東京から和歌山に来て、自分たちができないことを3年で一人でやってるって、お前すごいねってみんな感動してくれたんですけども、でも最後に言われた言葉がまだ僕の心に残ってるんですけども、最後に何て言われたかって言ったら、いやでもね、及川くんって、僕らはね、キュウリを作ってあげてるんだよと、わざわざ自分から頭を下げてキュウリを売ろうなんてね、これっぽっちも思ってないんだよねって言われてしまいました。僕ははーって思ったんですよ。んだこいつって、んだこいつと思ったんですけど、でも、今考えるとそんなことは思ってなかったんだなと。じゃあなんでキュウリを作ってやってるんだって言葉になって僕に届いてきたかっていうと、ご存知の通り、地方に行くと隣近所の関係があったり、もっと言うと昔からの J さんとの関係があったり、もっと言うと若い生産者にはお父さんがいるんですよ。お父さんが。新しいことやりたくたってできる環境じゃないんだよ。という言葉がですね、キュウリを作ってやってるんだっていう言葉に変換されて、僕に届いてきたのかな。で、その当時ですね、すごく思ったのは、やっぱり一農家っていう立場で日本の農業の仕組みを変えるってかなり難しいなってその当時思いました。で、何したかっていうと、そうなんですね。私頭が悪いので、農業から日本の農業を変えられ、生産からの日本の農業を変えられないのであれば、じゃあ今度は販売から日本の農業の仕組みを変えてやれっていうことで、3年間やった畑は農家さんに返して、単身一人で大阪に行って、大阪の千里中央っていうところで自分で八百屋さんを作って、で、自分で生産者から直接仕入れて、自分で販売するっていう、産直八百屋を1年間、自分でやりました。で、やった結果何が起こったかって言ったら、これどの業界でも同じことが言えるかもしれないんですけども、キュウリを作ってる時は、1円でも高く売りたかったんですよ。でも、自分でキュウリを販売すると、利益を出したくなるんですよね、利益を。何したかっていうと、農家叩くんですよ。キュウリ3本50円で持ってこい、40円で持ってこい。揚げ句の果てには悪いやわいですよ。1本悪いキュウリが混じってたんで、今回タダにしろみたいなこと言い始めるんですよね。で、あれってまして、あれって。両方やったことがあるのに、立場が変わると考え方って変わってくるんだなと。で、この水と油の関係は両方やった人間じゃないとコーディネートできないなっていうことと、あとこの水と油が交わるところ、 生産と販売が交わるところ、多分農業は流通というものを良くしていかないと良くならないんじゃないかなっていうことで、今から18年前に和歌山に戻って作った会社が、まあこの会社って言いたいんですけども、すぐに会社を作ったわけではございません。僕とっても珍しい起業家なんですよね。一番初めにやったことは会社を作ったことではなくて、何したかって言ったらハローワークに行ったんですよ。ハローワークに行って、日本の農業流通を変えてるような会社があったら紹介してくださいって言ったら、紹介してくれた会社が2社ございまして、どこかというと市場と JA だったんですね。ちょっと違うだろうということで、18年前こう家に戻ってググってみたら、そんな会社がなかったんです。なかったから自分でやるしかないのかなっていうことで、冒頭に申し上げました通り、会社一人でお金50万円でとりあえずこういう会社を作ったと、っていうところがうちの会社の、まあ僕のスタートでございます。で、一番初め話した通り、研究所っていう名前つけたらもしかしたら仕事舞い込んでくるのかなと思ったら、そんなことないですよね。そんなことないんですよ。普通会社を作る人って何かこっちに仕事があって会社作る人多いと思うんですけども、僕とりあえず会社作ったんですよね。で、研究所って名前つけたらもしかしたら仕事舞い込んでくるかなと思ったら、そんなことは全くなくて。で、仕事がないと何が起こるかって言ったら、また子供が生まれちゃって、年収0円で。で、何したかって言ったら、ちょっと家族会議を開きまして、まあ、奥さんとの会話の中で、1年間会社をやってみて、会社から給料がもらえなかったら会社を潰しますよっていう約束と、あと1年間何をやっても、月々最低10万円だけは家にお金を入れますと。なので、年間120万円で頑張ってくれませんかって話を奥さんにしたら、なんと、奥さんがですね、嫌な顔をせずに自分の好きなことやればいいんじゃないと言ってくれたから今があるのかなと、思ってます。奥様は和歌山県庁で農業の仕事をしていて、まあ仕事は安定していたんですけども、でも子供がポンポンと生まれて、お金がない中ですね、本当に背中を押してくれたのが一番大きかったのかなと。で、早くしないとお金を稼がない。何ができるから、なんとなく営業ができる。じゃあこの営業力を使って、ビジネスを考えようということで、一番初めにやったビジネスが、農家の営業代行コンサルタントっていう仕事をやったんですよ。何したかって言ったら、和歌山県ってみかん作ってる農家さんたくさんいるんですね。で、そのみかんを JA に出荷するんじゃなくて、僕がみかんを預かって、伊勢丹三越大丸高島屋と言われるような高級百貨店に僕が営業して売ってあげて。で、一つ、昇流がつながったら、行くばっかのコンサルフィーを農家さんからいただくっていう、そんなビジネスモデルを考えてやりました。で、農家さんからみかん預かって営業したところ、めちゃくちゃ営業取れるんですよ。こんな美味しいみかん初めて、おいかつどんどん持ってきてっていうことで、3つ昇流が取れて、で、月末にですね、農家さんのとこ行って3つ繋がって昇流取れたので、入金の方お願いしますって言ったら、ここが甘かったですね。和歌山の農家金くれない。一銭もくれない。だから別に和歌山農家さんは悪いって言ってるわけじゃなくて、まあ、ご存知の通り、地方に行くと、まずコンサルティングって仕事は根付いてないんですね。でもっと言うと、年配の方になればなるほど、目に見えないものお金払ってくれないですよ。昇流とか情報とかね。でも家に帰ると娘が二人腹をすかして泣いてるんですね。でもこの農家さん一銭も金くれないんですよ。で、どうしようかなっていうことで何したかって言ったら、じゃあもうお金はいらないですと。お金はもう一切いらないので、そこに置いてあるみかんを30箱くださいっていう話をしたんですね。そしたらその農家さんなんて答えたと思います？まさかの回答が返ってきまして、いやいやいや、及川さんには大変お世話になったんで、みかんは50箱持ってってって言うんですよ。この農家さん、僕にお世話になってることは気づいてるんですね。でも一銭もお金はくれないですよ。でもみかんはたくさんくれるんですよ。で、何したかって言ったら、みかんを50箱いただいて、大阪の駅前に5座広げて、みかん一盛り300円で売り始めたのが、なんと、農業総合研究所、うちの会社の売り上げのスタートでございます。18年前、みかん一盛り300円が、今期でなんと170億円です。まあ、やればできるんじゃないのかなと。多分、まあ、そんなエピソードになるんじゃないのかな。で、そんなこんなでちょっと仕事したら噂になりまして、どんな噂かって言ったらですね、なんか東京から来たお兄ちゃんに、野菜と果物与えると、高く売ってきてくるらしいよ。違うんです。僕は現金が欲しいんですよ。お金が欲しいんですけど、おじいちゃんおばあちゃん野菜持ってくるんですよ、いっぱい。で、そこで言われたのが、いや、直売所、道の駅増えてきたけど、土日しか売れないんだ。これを平日でも都会でできる方法ないかね、ということで始まったビジネスが、うちの農家の直売所という、まあ、そんな事業でございます。まあ、ちょっと私の自己紹介が長くなってしまったんですけども、何が言いたいかって言ったら、何もないんです。お金も、学力も何もないんですね。一つだけ。皆さんよりですね、一つだけなんか勝っていたものがあるのかなと思ってます。それは何かっていうと、本気で僕は誰よりも日本の農業を良くしたいって今でも思ってます。 まあ、この気持ちがあったからこそ、会社を9年で上場させることができて、18年間続けることができたんじゃないのかなと思ってます。でも安心してください。私はかなりグダグダなんですけども、経営陣、社長を含めてですね、頭のいい方たくさん来てます。まあ、こういう方がですね、手伝ってくれるから会社が、継続してるんじゃないのかなと思っております。
はい、2部、お疲れ様でした。大変面白かったと思います。実際に農家さん作られる方とそれを取り扱う方もこの両方を経験した時の話ですね。今回の農業流通ですね、これを良くしていこう、そうすることで農家さん自体も良くなる、日本の農業が良くなる、これを及川課長がもう感じて立ち上げる、それまでのお話だったと思います。はい、それで3部は農業総合研究所の事業内容であるとか、及川会長が何を、まあ、考えているか、あと自給率などについてもですね、言及されております。それではですね、次回3部もお楽しみに聞いていただければと思います。ありがとうございます。